やれば今まさにやってるカタログとかは、今までのその SAC の出してるカタログを半径はなんか縛りというか、こう半径でっていうのが大体あるので、それは僕もその半径のプロポーション自体が好きなので、それはそのまま気にするんですけども、
この半径ですね。
この形は変わらない。
なんかそれ決まってたんですよね。
昔から
それで多分最初の班長がこれで決めたぐらいの何の意図もない。まあでも意外と面白い半径なんです。 B5 の変形、
B5 変形です。
ちょっとスマートなんですよ、
縦長だね、
まあ、でもこれを踏襲した中でどんだけじゃあ違うものが作れるか。
そうですね、もうあのデザイン云々じゃなくて、もう造本というか、製本のところから変えちゃおうかなと思って、まあ、 中戸寺各、4人の作家さん の、 あの展覧会だったので、まあ、4冊プラス入れなきゃいけない情報冊子みたいな5冊の冊子を1冊にまとめるっていう方法をとって、それに合わせて服部さんが逆に台割りを作って
くれるとか。16ページっていう単位がある。
そう
です、ね、まあ、それを5冊組んで1冊の単位にしちゃうみたいな、こっち消す止めで結構ある。
そうですね、今ちょうど全部つかむのとかが出てきて、大丈夫かな、大丈夫じゃないかなみたいなやり取りをしてます。
そうするとちょっと変わってくるのか、どうですかね、なんかね。
でもね、あと流通のさせ方とか、うん、今結構 そういうところに新しい可能性って
流通、
例えば今ね、ちょっと思い出す、ここにあるのを一個紹介します、うん、この手島ミュージアムっていう手島美術館の本を、があるんですけど、これ、まあ、本自体すごいいい本だと思うんですけど、これ一人の編集者の人がデザインも編集も当然も全部自分でやってて、で出版の流通まで本人がデザインしているっていう、あ、なんかそういう、でもこれ3000部ぐらい吸ってて増刷も決まってるみたいで、今までだったら多分その出版、DTP まで含めて全部やって、さらに流通までやるってことをそこまで意識的に選び取るってなかなかこの難しかったと思うんですけど、結構この、まあ、今インターネットみたいなものも出てきていて、そのどこに自分が流通させたいかとか、どういうところにそれを向けていけばその本に発信力があるのかとかを結構考えて作るってすごい面白いなと思っていて、
それこれだけでデザインする
デザインもちょっとデザインがどこまで考えてるかそこまで分かんないですけど、たった32ページの写真して3000円ぐらいして、でも増刷もかかる。それはもちろんその例えばそのモチーフとかその扱っているものがいいって言っちゃうそれはなんでかもしれないんですけど、なんていうんだろう、そのあれ多分編集者の人がそこまでやっちゃうっていうことができるようになった社会的背景っていうのは多分すごくうまいことを見込んでるんじゃないかな。そういうなんか僕はなんかそこまでの設計ができている人っていう意味ではまあ面白いかなと思います、う
ん、なるほどね、うん、そっか、そういうふうになるとこの話で解決する可能性も
そうですね、ちょっと今、一回ずらしてみよう、う
ん、なるほどね。その辺どうです、なんかデザインっていうのも今職人に徹したいっていう立場なのか、
でもその本がどこで売られて、どう何部刷られてっていうのは何を作るかってすごい重要で、書店で置くのか美術館の展覧会の期間だけなのかで表紙の情報とか、そのどういうのをするか変わってくるので、そのアウトプットは常に考えているというか、それもデザイン込むというか、
まあ、よくあの美術館でもね、出版が前提になってるカタログと、そこ出版というか、まあ、出版社に入ってる入ってないで、全然出来上がりとか図版の精度とか違うじゃない、あの辺単純に僕不満なんですけど、どう思われます皆さん、ちょっと聞いてみたいなと完全に出版社が入ってくる美術館の展覧会の努力ってものすごい質低いと思うんですよ。あんまり作家にとってはいい、ってか作家側からするとあんまりいい印象が持たれないカタログなんじゃないかっていつも思って見てることが多いんですね。まあ一部そうじゃないものも増えてきてるけど、なんか割と大手の出版社でいらっしゃらないですね、出版社の方が出版社の絡んでるものであればあるとかね、だから美術本を徹してるような出版社が、やってるのとまたちょっと違うけどね、本当にこういわゆる販路としてはすごいでかい、 ところが絡むと、
パワーしか
言葉
がいいです
よ。それもパワーになるね、うん、ところがバックにつくと、途端になんかこう、面白くなくなっちゃうっていうか、難しいなと思う
んです。それが成功してる時もあると思うんですけど、うん、全然質が変わっちゃいますよね。
そう。あれ、なんだろうと思って。
やっぱり、いろんなところを通さなきゃいけないからっていうのが一番あるんじゃないですかね。基本的に普通の方だと学芸員とデザイナーでほとんどある程度決められて、うん、そこだけの関係性で割とこう純度高いものができると思うんですけど、うん、出版社が入ることで、まあ、違う例もあると思うんですけど、どうしてもやっぱ人を通さなきゃいけないので、うん、やっぱりロッカーがどんどんされていっちゃって、うん、そういう関係性は絶対あると思うんですけどね、うん、
どっちかっていうとなんか出版社が絡んでた方がルールがガチッとしてるんですよ。
ああ
決まってる、うん、その枠の中で、で出版社絡みのやつで一個、まあ、あったのが、あの基本出版社流しだけ、名前を貸すだけっていうのがあって、
制作は別、
そうですね、そういう方が面白いんじゃないのかなって思いましたね。
なるほどね。
ただすごい苦労しましたね。あの配送も、あの僕が、あの、あの出版社の、あの、なんですかね、取り次ぎ先あるじゃないですか、
うん、
あれ午前中に全部入れなきゃいけないんですけど、僕が全部入れたっていう経緯があるんですけど、そういうことまでやっぱり全部 動かなきゃいけなくなってくるんですよ。だから出版社でやらなきゃいけないとき、ある程度ルールにのっとらないとやりづらいっていうのがあるんですよ。だからある程度の幅から出てこない、うん、だから決まりきったルールがある以上、やっぱその中で物を作っていくっていうのは前提になってくるんで、だからやっぱどれを面白いと取るかの立ち位置の違いだと思うんですね、
うん、
実はそれが全然違う人が見たらいいものかもしれないし、うん、僕らの立場から見たら、うん、面白くないなって思うのかもしれないし、うん、やっぱそれはいろんな立ち位置があって初めて成り立つところだと思うんですよね、
うんうんうん、
それ例えば富井さん同士でそういうこと話したりすることあります？とそれ富井さんの割と富井さんの意見なのか、割とその作家さんと話しててもなんか違くなっちゃったよねっていうのがあるのか、
うん、だいたい、いやいや、ただね、大体そういう出版社が絡むカタログの作家さんっていうのはやっぱ本当にパワーアーティストで本当にすごい人だから見てねえんじゃねえかこれこれって思うぐらいの人が多くて、だから我々みたいな立ち、まだね、立場だとそれはないと思う、ないからあんま話さないと思うけど、でもあんまり幸福なことじゃないような気がして、いつもね、ちょっとなんか個人的な、だから今のは僕の個人的なもんです、
うんうん、
でも印刷とかやっぱそれ気にする人からすると、する作家であればちょっと思うんじゃないかなっていう、こういう乗り方ありとか、あの例えば作家のポートレートがやたら出るような、やっぱ物語性の強いこうマッシュアップの仕方をするとかね、なんかそういう本 その構成のあり方とか結構多いよね。作品本ではなくて、うん、なんかちょっと図版のそういうトリミングのあり方とか、うん、あと紙がね、さっきの話だけどやたらいいとかね、
うん、
作品が合ってるとかじゃなくてやたらいいとか、
うん、
なんかいいの言葉がこう紙のいいと物のいいと進化してないとか、うん、そういうところでちょっと気になること多いよね。
多分文化の言ってるのは決めの部分ですよね、
うん、
そういう決めって本当はすごい重要なところじゃないですか。で、
ディテールの
サーフェス、そのサーフェスはディテール、ディテールっていうのが、
ディテールと違う。
ディテールの、まあそのなんていうの、そのギリギリのところを上げるか下げるかって、うん、結局そこへの意識だったりして、うん、でも例えばそのマスで日本、とりあえず多くの人に届けなきゃいけないものっていうときに、なかなかそこにそこってケアできないんですね、
うん、
多分。そこで、あの誰に出てるかにもよると思うし。
うん、
パワー出版社どうっても部数もすごく大きいですよね、
うん、で、できない部数がいっぱいある時ってできないことっていっぱいある、うん、例えば今回の本って部数 500だからできてることじゃないですか。で、500が でできることと、ね、5万でできることと違いますよね、うん、で多分どうしても500でできることがそれは圧倒的に自由が高いから、うん、
多分 そこですね、多分パワー出版社、
まあ、個人的に部数のこっちが好きですけどね、どう考えても
まあね、
でもそう言っちゃうとそれは、
そうそうそう、
ね、難しくなっちゃうんですね。
でもそもそも、あ、そもそも論じゃないですけど、今回のこの、5×14 を、はい、例えば本当にもう極力印刷もこだわらずに、もう本当に安くとりあえず仕上げて、同じ金額で 500粒じゃなくて5万部印刷したらそれはまた違ったあれですよね、印象が生まれるってこと
ですね。でしょうね、うん、そうするとやっぱり在り方とか踏み込み方とか投げ方が多分ちょっと変わってくると、
中身も変わってくるし、
ただこれ本当はこういう方向じゃなかったの実は。
いやいや戻しましょう。
いやいや本当はね、その最まあ、ちょっと宣伝があったら、めでたく今日は聞き込み戦というところざビンナーレ の, あの今年のカタログができて、まあ、そこの編集者もいらっしゃってるんですけども、その前回、それの前回 の, そのこれのきっかけになった展覧会をやるときに場所性の問題もあって、あの僕作品を作りたくなかったんですよ、前々回のところざビンナーレ聞き込み戦というところ で, なんか無視で、それは何でかっていうと、あの場所がまあ、あそれがあの、昨日届いた本で、ぜひお買い求めください。後でこのことは説明いたします。まあ、あのですね、なんか場所が車両工場って工場でやたらバカにでかいと、でそういう中で何となくこう 休まなきゃいけない、広いから、そういう時にふっと新聞を見るような感じでなんかこう見てもらえる、新聞を読むような体験を前提した作品で作れないかなっていうのがまた僕にあったんですね。でその時に持って帰ってもらえるようなもので、印刷物で、だけどそれが自分の作品が載っているものでもあり、その形自体がその新聞的な半径自体が作品でもあり、その持って帰ることも含めて作品体験になるようなものが作れないかと、もともとは、川村さんにお願いしてたんです。だその時は500部というよりは想定してたのは、引き込み線ってその当時だと、まあ、7000人8000人来るんですけど、それでも余るぐらいの、だから1万部ぐらいが欲しいという話で、お願いをしていたんですが、まあ、場所がちょっと変わったっていうのもあるし、なんか川村君とそこでなんか意見のズレがどんどん起きていって、それを飲むか飲まないか的な時に僕はそれを面白いと思うんだって、それでだったら逆に500部だから、その時点で作品の選定も変わってきてるだろうし、最初 の, その展示場所っていうものがもうすぐ印刷物とかにもプランにすごい影響しちゃったし、
最初は外のオープンなところのベンチとかに置いておこうみたいな話だったんですけど、
ね、そうそう
そ
う、
それがすごい部屋に入って体験するってなったので、多分そこで変わった、
完全に変わっちゃったんですね、
その変わるっていうのは面白いですね、そのもともと堀井さんが、作ろうとしてたものを、まあ、もし鳥居さんが全部自分で作ったら、それそういうものが出来上がってたわけじゃないですか、
多分通してたと思う
んですよ、で、まあ、旦那さんにお願いして、うん、徐々に徐々にこう、変わっていくっていう、うん、結局最終的には違ったものが出来上がったっていうのがやっぱり面白いですよね、その、
もう変えたいわけじゃないんですけどね。
分かってるただ、フィニッシュを全員が想定してない中でどういう方向性を共有できるかっていう、何か体験させるための仕事にはなんかとても重要な気がしていて、まあ、そういう人たちと、まあ、こう印刷会社でキュレーションで何だよこうデザイナーで組みたいなっていうのね、まあ、本屋さんもそうだよね、特に美術本を売る本屋さんなんてね、先行きが逆に読めないそういう中でこう博打を打っていくっていうのはなかなか楽しいなと、
トーク
の要素っていうんですけど、どうしようか、ちょっと予定の7時から10分前なんですが、はい、逆、まあ、この話ってのは本当に結論がないので、あくまでこういう話のやり取りの中で何かを持って帰っていただきたいとかいう、もしくは興味を持っていただきたいっていうことでやってるんですけども、あとまあ買っていただきたいっていうのもあるんですけども、まあ、とりあえず何かご質問とかあれば逆に今から受け付けていろいろお話できたらと思うんですが、ご質問とか、ベタな問題もいいと思います。ございますでしょうか。大丈夫ですか。逆になんかお聞きしたいこととかありますか。買われる方ですとか、印刷物っていうのを読まれる方。
僕の立ち位置からっていうわけではないんですけど、やっぱいろんな話が出てくる中で、やっぱウェブで情報を出してるってすごく言葉としてあったと思うんですよ。で、やっぱ今 ウェブから現実にっていう O2O っていう言葉がやっぱすごい出てきてる。ただ今度ウェブに対しての集客どう取るかっていうのはすごく大事になってきていて、やっぱそこに対する今度なんですかね、ウェブ集客のための印刷物っていうのがまた価値観が出てきてるんじゃないのかなってやっぱ思うんですよね、
うん、
でそうして時にやっぱ僕らは作る側なんで見えないんですけど、どういったものだったら興味持つのかなとか、
うん、
そのターゲットとして例えば先ほどあったように5万部作って5万人に見せることで集客を得たいっていうよりかは、今後はやっぱターゲット決めて、やっぱ100人だと100人好きなんだよこの人はって人にそれを送って、うん、その人たちがやっぱ見てもらえるものでウェブにつなげていくものっていう形がやっぱどんどんできてくるんだと思うんですよね、
うん、
でそうしてる時に情報が欲しいのか、それともやっぱ先ほど言ったように印刷物としてどうなのかとか、
うん、
面白いとかっていう体験、その体験をすることがやっぱものとして面白くてウェブにつながるのか、うん、どっちなのかなっていうのは思いますよね。その情報が欲しくて紙を手にしているのか、それともその体験が面白かったからウェブに行こうとするのか、まあ、両方あると思うんですけど、どういう風な気持ちでやっぱその辺ってあるのか、やっぱその辺ってやっぱ作る方も使う方も見る方も全てやっぱバラバラだと思うんですけど、やっぱ気になりますよね。
あ、
うん、すみません、なんか変な質
問。ここですか。
いや、うん、関係ないですけどね。
ウェブとかデザインされるんですっけ。
僕はプログラミングはしないですけど、ディレクションというか、どういうウェブを作るかみたいなのは印刷物と一緒に考えてあることはあります。
うん、
同じですね。
同じ
スタンスというか、そのまあでも面白そうだと思いますけど、ね、ウェブというかその。もっと印刷物じゃできない、デザインというか、もっと仕掛けがなんかもっとできるんじゃないかなとは、
うん、全く別のもですね。
ウェブもですもんね、まあ、ここまで当たり前になってくると逆に物みたいに見えなくなって、結構物的に考えていかないと、なんか、
なんかでも本の焼き回しみたいなウェブが多いので、うん、ウェブにしか通用しない表現みたいなのはあんままだない気がするんです。
なんか今もしかして出るかもしれないんですけど、今僕、国際交流基金というところの宗務で東南アジア4カ国を巡回されて、巡回しないんですけど、それぞれ別で同じタイトルで、まあ、別に組み立て毎月展覧会をするみたいな仕事をやってるんですけど、でそれもまあ、日本人のデザイナーの人 と、全体のディレクション日本人のデザイナー橋爪壮さんというデザイナーと一緒にやってるんですね。で、まあ、やってる基本的に、全然キュレーターも十何人で各国にキュレーターが一緒に作るという形で、もう何ていうんだろう、誰も制度できないプロジェクトなんですよ。でそうなった時にじゃあ、何をデザインするかっていう話になって、で結局デザイナーにお願いしたのがまず、全体を通して使えるロゴを作る、すごい当たり前の話なんですけど、でいかにどれだけ崩れても、汎用性をどれだけ持たせられるかみたいな話で、ウェブも例えば今回、タンブラーをあえて使う、タンブラーをどれだけ改造して使えるかっていうん で例えばフォントもうヘルベチカ1本、ヘルベチカ1本に行こうってスイスで作るっていうのは、僕らの共通言語で基本的に英語で誰も母国語の人がいなくてっていうやり方をしていて、でその中でその、ウェブも、すっごい重要なんだけど、とにかく単純にアップができないと誰も使えないみたいな感じ でそれぞれの国でどんだけ変形されてもなんか一つのものだって分かるようなものを作らなきゃいけないみたいな感じで、まあ、そういう時になんか例えばフォントの選び方一つだったりとか、でどういうそのウェブをどういう新しく作るんじゃなくて、じゃあ既存のフォーマットをどう活用しているのか、じゃあ Facebook だったらどう書き込む
とか、Twitter で言ったらそれがすぐ返せるとか、
多分そのデザイナーとしてそこの、やっぱ橋爪さんの面白いとか、そういうところの設計がすごくできる、その何をどういうふうに、出したら、面白いかみたいなとか、より可能性を作れるかみたいなことを、すごく面白い。そこがなんていうの、ちょっと今話ずれちゃったかも。
いやでもそれはテクニック的に詳しいってことよりは体験として詳しいって
こと。そうとか、例えばこういう状況 こんなそういう状況でどういう選択をするとか、何をもってしたら有効にそのデザインとか設計ができるのかみたいなことを、うん、多分これからもっと考えていかないといけないんだろうなって思う。で今回その例えばここだけその本として最後にこのいいフィニッシュができればいいみたいな話ではなくなってくる気がしていて、デザインって考えると、うん、で技術としても、うん、多分作品が作品じゃない分で流通していく、多分ウェブでしか見られない
もの
が、
うん、
そこをどうやってそのもっと立体的に作っていけるかとかっていうのは今回すごい、まあ、面白いというか、何のものがまだできてなくてウェブしかないんですけど、
ウェブの印刷物も多分作品もずっと使われ続けるものだと思うんですよね。
そうですね。
だからウェブが特に今それがこう立って見えてるかもしれないけど、実は本ってものがどれだけずっとこう使われるかっていうかね、うん、だから大きさとか厚さも実はそれに関わってきたりもしていて、あのまあ川村さんがね 3.11 のやつがバインダー式になってずっと他に増やせるようにするっていう、まあ、意図があったようですけど、例えばこういう本にするとどういう本にするよ、ずっとまあ残ってるじゃない、残ってきてどこまで耐えられるかっていうのは、うん、あの物質の問題っていうよりはあのものづくりっていう行為の問題に入ってくるような気がしていて、でそういう意味では作品なんかはまさにね、図版としてずっと耐えられるようなビジュアルを持っているのかとか、コンセプトを持っているのかっていうのは我々にも求められるし、だから図版に1個乗るっていうのは結構恐ろしいことのような気が、まあ、してるんですけど、
ね、
そうですね、だからいい加減には乗りたくはないっていうのがあるし、なんか、うんまあ、そういうのは思いますよ。だから特に今ウェブだけの話じゃなくなってる気がするし、今そのね、あの服部さんが言ったことっていうのはそのまま本作りに置き換えても全く変わらないような、
ウェブに特化した面白いページが結構出てきそう、ね、なんか どのパソコンで見ても同じように表示させるみたいなのが、うん、ウェブの使命みたいにあると思うんですけど、うん、それって別に全部のパソコンとは違う見え方がするウェブとかあってもいいと思うし、
それ
はその辺も自由になっていくと思う、う
ん、汎用化の果てにはそれがあるんですね、うん、特化していくっていうか、あのと今タブレットとねスマホだけで見え方が違わないという意味がない
ん
です。
結局そうなっていろんなパソコンで見たいってなればアクセスも増えたりするし、うん、なんかいろいろやりたいんですけどね、うん、全然でき
ない。なるほどね、まあ、ちょっと時間がそろそろ、まあ、ずっとこれ永遠にできそうな話なんですけども、まあ、永遠にできそうなのでまた次回どっかでやろうと思っているんですが、もう一回お聞きしますけど質問ないですね